皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き継ぎまして龍谷大学経済学部教授の竹中正先生です。
はい、どうぞよろしく。
ちょっとウクライナ戦争から入っていきたいんですけどね、はいはい、まあ、ここに来てゼレンスキー大統領が強い強気というか、うん、ウクライナがね攻勢で、うん、まあ、東部のですね、うん、まあ、新ロシアが多いところにどんどん攻めていってるんですからね、うん、まあ、今一番怖いのはですね、旧ソ猫をも掴むというんですか、うん、最後追い詰められたらね、うん、最後の手段っていうのは、うん、やっぱりロシアっていうのは戦術核も戦略的核も、うん、宇宙の技術もまだまだ本気になってないと、うん、本気になる可能性があると、うん、だからそうすれば NATO が関与して、戦争が拡大するケースもあるかもしれないと言われてるんですけどね、うん、その辺どんな感覚も取られるでしょうかね。
い
や、
まあ、プーチンがいわゆる戦術核を使うかどうかってね、うん、まあ、議論があるんだけども、うん、でもそれをねどうやって実効的に使ってそれで勝利を彼が獲得できるかって考えるとね、うん、なかなか難しい感じがするんですよね、うん、ただ今ロシアがボロボロ東でも南でもね負けて後退してるのはですね、うん、やっぱりこのミサイルを撃ち込むことはできてもですね結局人間兵隊が行ってそこを占領して制圧しなきゃならないわけじゃないですか、うん、それが今ロシアは全然ですねウクライナに比べてですねする力がもうかなり衰えてしまっていると、うん、ね、だから核兵器でボンと脅かしてそれでじゃあそこを制圧できるかというと、ね、その時だけはもうみんな引いてもですねまたこう、うん、戦いになった時にですね、制圧しきれないと、うんうん、だから僕は核兵器を使うことに戦略的な合理性があるとは思えないんだけれども、うん、でももう合理性は飛び離れてこういう合理性からはですね、うんうんうん、返り出てしまったプーチンさんだから、うんうん、まあ、何をやるかわからないという考え方もあってですね、うんうん、まあ、どうなるかわからないね。
そもそも人間というのはおっしゃる通りで限定的合理性というか理性的に行動しないというのとチキンレースという言葉があってね、もうね同じ一応スラブ民族でもう維持とかそういう宗教的感覚とかもうまさにそういうことで言ったら本当にもうこれ負けるかもしれへんと言った時にやっぱり一発やるとかいうのがね僕ゼロではないと思うのはロシアで今言われてるのは広島長崎誰が落としたとっていうアメリカだから、まあ、そういうこと実際77年前でいいんですかねあったんでそういうと核兵器なんか使うはずがないという見方もあるけれども実際日本に使われてますからねアメリカによって、
うん、ただね、うん、それはね同じレベルで考えていいかどうか僕はかなりクエスチョンがあって、うんね、あれは最初の核兵器だったから、うん、まだその悲惨さっていうのをですね、うん、人間ですね十分ですね世界的に共有されてなかったわけですよ。
そうですね、
ところが広島長崎の悲惨さがですね、うん、世界的に共有されるようになってあれは使ってはいかんと、うん、使ってしまえば第三次世界大戦だと、うん、人類滅亡だという強いシナリオができて、うん、でそれはやめようっていうのが一つのコンセンサスになってるわけだけれども、うんうん、逆にそれを例えば戦術核といってね、うん、まあ、例えば部分的にでも使えばですね僕はそれは逆に言うとプーチンロシアが本当に世界中から中国からも含めて見捨てられる時じゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、おっしゃる通りですね。みんな核戦術核と言われるんですけどもその前に、バイオケミカルとかシリアですかっていうのいっぱいあるんですけどねあんまり言わないの不思議なんですけどね。
まあ、シリアの毒ガスはね、まあ、結構言われてね、うん、アメリカも反撃にミサイル叩き込んだりしたけれども、うん、まあでも核兵器使っちゃうとねやっぱり規模が違いますからね、
うん、いやキューバ危機っていうのはね13日間で終わったんですけどね、うんうん、まあそれはキューバ危機の時はもう近くまでアメリカ直撃されるという出来があったけれども、うんうん、今はちょっとウクライナで遠いところだけど、うんうん、ウクライナ僕がもしウクライナに住んでたらキューバ危機どころかもっと怖いですね。原子力発電所もあってね、うん、そこで戦争が始まってるというのを考えたら、うん、恐ろしいことですね本当に、うんうん、まあまあ、先生の専門はエコノミストなんで、うん、経済的なことをいきますと、うん、まあ、エネルギーの安全保障とか食料の安全保障とかさまざまな要因が出てきて、うん、でウクライナもロシアも穀物の、まあ、非常にねトウモロコシとか、 小麦とか重要な時期で、オデッサからやっと輸出できるように、まあ、今はなってるんですよね、うんうん、それが非常にまあ、限定的なところもあって不安定要因が残ってて、
うん
アフリカとかそういうところに食糧危機によって何々が出てきたり、うん、ますますカントリーリスクが高くなったりですね、うんアフリカの人口もすごく増えてるんで、まあ、いろんな怖い要因がどんどん出てきてですね、うん、なんか悪いことばっかり起こってるように思うんですけど、うん、その経済的なインパクトというのはグローバルに対してどんなものがあるでしょうか、うん、
いやだからもうそれは物価の上昇となって現れてますよね、うん、で今まで91年のソ連崩壊以降社会主義圏の、ね、中国を含めてですね、はい、労働力がですねこのグローバルな供給として非常に増えて、
はい、
でグローバルなサプライチェーンを作るのは当たり前になって、まあ、中国でもなんていうのそれまで、日本の企業もアメリカの企業もヨーロッパも行ってですねそこからボンボン供給できるのが当たり前のように思ってたけど、うん、それがもう当たり前ではなくなっちゃったよね、うん、という方向に切り替えていかなきゃなんないんで、うんまあ、それはさまざまなね供給面のボトルネックに、ね、こうなっていくと。でさらにエネルギーの面ではやっぱりグリーン化をしなきゃならないというのが一つの制約になっているし、うん、で先進国ではやっぱり労働力の、ね、増加というのは、ね、もう止まっている、うん、少しずつ減っていると、
うん、
そういうこと でも実は、ね、悪いばかりじゃなくって先進国で今までなんで賃金が上がらなかったか、まあ、日本のように非常に上がらなかった国と多少はアメリカのように上がった国も違いもあるんだけども労働力が希少になることによってですね逆に賃金が上がる目が出てきたと、
うん
ね、だからもうもちろんインフレ以上に上がらないと意味ないんだけれども、うん、そういう形からですねで、要するに労働力を賃金が上げつつかつまあそれをセーブするためにさまざまなですね省力化の設備投資をすることによって合理化や生産性の上昇が上がっていくというですね、うん、そういういい方向に回る面もちょっと出てきたかなと。
そうですね、うん、まあ、日本の問題は、まあ、さっき先週のライブでもちょっと話したんですけども、うん、非常にストックというか、うん、個人給与資産が2000兆円ぐらいあって、うん、将来不安だからねお金を使わないと、うん、お金って出回って初めて、うん、コンサムションとインベスメントと、ねうん、ガメントスペンディングになって、うん、GDP が動くと、うん、付加価値の相場が増えていくと、
うん、
だから日本人がもっといろんな形でね、
うん、
お金を使うような形、うん使えば賃金も上がって賃金上がったら使って、うん、どんどんどんどんデマンドサイドもサプライサイドも増えていって経済が、活性化させていくと、
うんうん、
それをみんながね理解するために、うん岸田総理はこのニューヨークで、うんまあ、ニーサとかそういうですね、うん、積み立てとかそういうことを新しい資本主義の一環として言われたんですけども、うんうんうん、そういうのは日本人のハートに響くでしょうかね。
貯蓄から投資っていうのはもう政府が言い始めて20年以上経つんだけれども、
松下幸之助も言ってると言ってました
よね。でも今回初めてですね、うん、ここ数年ですねいい面が出てきたかなと。若い世代中心にね、
うん、
積み立てNISAとかイデコでですね、うん、株価指数に連動するようなですね、うんうん、積み立て投資で自分の長期の資産形成をしようという動きが初めてですねここ 2、3年ですねはっきりとした目として出てきたと。ただまだそれはね全体を大きく変化するほどじゃなくて、うん、2000兆円あるうちの1000兆個人金融資産の2000兆円のうちの1000兆円はまだ預貯金でゼロ利回り で、
うん、
でしかもその6割7割はですね、うん、高齢者が持ってるって構造が変わらなくて、
うんうん、
で、そこのところがですねまあどういうふうに変わっていくのかねわからないんだけど、うん、でも逆にそれが変わらなくてもですね、
うん、
高齢者は逆に言うと 2、3% のインフレの下で自分たちのですね預貯金のね実質価値の目減りに直面してるわけですよ、
うん、おっしゃる通りですね、
う
ん、
でそれはもうなんちゅうのかね、
うん、
まあでもその預貯金によって国債のゼロ利回りも支えられてるわけだから、
うん、
ねまあ、そういう意味では政府の発行している国債の実質価値がですねインフレによって減少していると、
うん、
でその損失はですね全部預貯金をゼロ利回りの預貯金を持っている高齢者に転嫁されていると思えばですね、うん、まあ悪いことじゃないかなと思ってるんですよね、
う
ん、
まあそうですねまあ高齢者も、まあ、お金も取る高齢者は非常に保守的なんで銀行に入れてね別に金利がゼロでも入れてるということなんですけども、だからまあ、例えばケインジアンのことを言うと財政出動でねそれをどんどんそのお金を日銀と政府と組みながらですねそれをどんどん出して、まあ、1200兆円ぐらいの財政赤字ができてきたけれども、今回の新しい資本主義で岸田総理が言われているのは 個人が政府が引き出すんじゃなくて個人の意思で投資をするというところに意味があるかなと思うんですね、
う
ん、
そうそうそうね、うん、で要すればあの日本人は預貯金の比率が高すぎるわけで、うんうん、これの、ね、もっとです、ね、あの株価指数に、ね、株価に、ね、分散した長期の投資をしていればです、ね、うんうん、過去20年で、ね、2000兆円じゃなくてそれは、ね、3000兆円にもなってたわけですよ。
で、ね、
でそれは実際そういう変化はです、ね、アメリカで起こってるし、うんうん、ね、ヨーロッパでもアメリカほどではないけど、ね、日本とアメリカの中間ぐらいの、ね、家計資産の増加が起こってる。日本だけです、ね、うん、ね、ゼロ利回りのですね預貯金にね、うん、家計資産の 54% も置くことによってですね、
考えられへんね、
ね、あの伸び方がですね、うん、あのもう非常に劣後しているという悲しい現実ね。まあそれにねいつ気づくんだろうかと、うん、
いや僕ねそれ20年ぐらい前にコラム書いたのがあって、うん、1000万あればねそれを3等分してね、うん、300万でやって、うん、ユーロとドルと円と、うん、1ユーロ1ドル100円の場合ね、うん、やってで日本でゼロ金利だけどヨーロッパの場合は金利 5% ぐらいでやったと、うん、そこに入れて、ね、10何年で倍になるということを考えたらね、うんうん、普通するでしょ絶対、うん、それをやらないというのは知らないからですよみんな、うん、無知だから、
うん、
でもしそれが知ってしまって全員やれば政府は潰れますからね、
うん、
政府として言えないですよそういうことやれということ、
うん、いやだから、
うんうん、みんながやったらええやんお金が他に
国際分散投資は、ね、悪くないのよいいのよ、
うんうん、けど、うん、それをやり始めたら、うん、あの今まである金融、まあ1200まあね、2000兆円近くお金があるからいいんだけど、うんうん、そのお金が逃げてしまいますからね、うん、他の貨幣に、
うん、
そしたら、日本の財政出動のやり方もケンジアのやり方もね変わってくるということになると思うんですけど ね、
マネーから、ね、逃げることってねちょっと実はあんまりできないのよね。
あ、
もう発行されちゃってるマネーから、ね、
別に円と違ってもいや円を持ってたりだけど他のお金に行けば円が弱くなるでしょ、
うん、でその時日本人はね円を売って外貨を買うわけでしょ、
うんうん、
でもその時に円を買ってる人がいるでしょ。
円を買ってる人が、まあ、為替の専門だけど、
それは外国の人が買ってるわけでしょ。
ああそうか、なんで日本は金利安いから誰も日本入れないけれども今回の場合みたいね、それをドルに変えてドルのところにお金を入れる。
日本人がね、うん、外為市場で円売りをして外貨を買うと、うん、でも反対側にそれを買ってる人がいるわけですよね、
うん、あ
円のマネーそのものはですね、うん、ねなくならないのよ。
あそしたらもし日本で日本人が持ってたらその
日本人が、うん、日本の家計が、ね、国際分散投資を増やしたからって言ってですね、うんうんうん、それでねなんか日本から、ね、お金がみんな逃げちゃってですね、うん、日本が貧しくなるなんてことはですね、まあ、普通ありえないと
そしたらお金を例えば基軸通貨がドルとユーロと、まあ、円が人民元になったら円ばかり持ってる分散した方がいいということにもなるということですね、う
ん
う
ん、僕は分散すればいいんだと思う。
平時、
ね、でまあ、その一時円安になってもそのことによってね、は円安で嬉しいなって外国観光客が来てですね、うんうん、何兆円も落としてくれるならね、うんうん、それで OK って、
まあそうですね、インバウンド増えるでしょうね今、僕はあの日本の居酒屋特に串八が好きで、うん、本店行ったら、うん、世界で一番美味しくて、うんうん、安いなと思ってるんですかね、
う
ん、
本当にそう、
本当にそれで、だけどそれもおそらくねインバウンドできて日本がこんな安かったらどんどん外国人来たら全部上がりますからね、うん、ということでこんな、ね、いい思いしてるのもそんな続かないかなと思いながらですね、うんうん、ほぼ時間が来ましたんで居酒屋でも行きたいと思いますんで、本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生でした。どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。